こんばんは、8825KM の次郎です。
おはようございます。8825KM のニックです。
はい、こちらは3月16日土曜日の23時41分ですね。
はい、こちらがなんだっけ、3月16日土曜日の朝7時41分
お
ということでですね。
なるほど。
あれなんですよ、うん、サマータイムが始まりまして。
ああそっかそっか。
うん、それで1時間ずれてるんですよね。
はいはいはい。
前はあれでしたっけ、そちらの夜12時にやってた、
うん、
うんうんうん、ね、ですけど、そう1時間なんだ、早まって
そうだね。17時間差だったのが16時間差になった、ね。
そうそうそうそうそう。そう、うん。何気にですね。
うん。
ちょっと年を取ってきてるのか分かんないけど、うん、この1時間時差が結構効いてるんですよ。う
ん、はいはいはい。時差ボケみたいになる。
うん。若干ね、なってて、うん、なってたんだよね、やっぱ。うん。うん、そう。
朝起きるのが早くしないといけないってことだよね。
そうですね。あ、そうそうそう。一回早くしないといけない。うん、今までの、
うん、
8時が7時になる。
そうだよね。
うん。
いや、それきついな。
うん。そう、なんか日曜強制的に1時間短くなるみたいなね。うん、睡眠時間が。
はいはいはい。
あ、なんで水曜、日曜日何やってたんですか、先週。覚えてないな。まあ。うん、あ、あれか。そうだ、出張行ってたんですよ。
ツイートされてましたね。デトロイトに行ったって言ってたっけ。
そうです。
うん。
うん。いやーね。
都会。
あ、あんま寒くなかったか。いや、でも、いたところは、
うん、
そんなに、
うん、
なんだろう。都会のデトロイトの方じゃなくて、
うん、うん。
うん。まあ、田舎の方にいたんで、
うんうん、
なんか都会も何も感じることなく、市内には行かなかったんですよ。
うん。
うん。なんで、本当田舎をブラブラして、
うんうん、
自分の会社のオフィスに、
うんうん、
行って終了したかな。
うんうん、はいはい。田舎ってその、うん、どれぐらい、町田ぐらい。
あー、もっと田舎
だね。鶴川ぐらい。
あー、鶴川。なんだろう、うん、八王子？
八王子。八王子と町田っていい勝負じゃん。
そう。わかんない、うん。なんか自然がある感じ、もっと。
あー、はいはいはい。なるほど。
そうそうそう。あんま八王子行ったことないんだけど。
なるほどね。
うん、そうですよ。いやーねー、疲れた。うん。
うん、
何気にね、
うん、
そう、多分アメリカだと出張する人だったら当たり前だと思うんだけど、
うんうん、
この大陸の端と端で、
うんうん、
まあ、国の端と端か、
うんうん、
時差が3時間あるんですね。
うんうんうん、
国、まあ、ね、国の中で、
はいはい。
あれはね、なかなかきついよ。
お
ー、こっちから、まあ、こっちから聞くと、だから3時間マイナスになるプラス飛行機に乗ってる時間とかものから、
うん、
なんか1日終わっちゃうんだよね。
へえ、
うん。うん、そう。なんで、自分もデトロイトに結局着いたのが、
うん、
こっちを出たのが12時。あ、飛行機遅れたんで、うん、まあ2時とかに出て、
うんうん、
デトロイト時間の夜2時ぐらいに着いたか。
うん、
あ、乗り換えもあったんでね。
へえ、あ、一本で行けなかったんだ。
そう、行けなかったんですよ。
うん、
うん、
それは、夜2時とかにデトロイトの空港に着いたらどうすんの？もう空港の近くのホテルに泊まるの？
あ、いや、ホテルにはチェックインできるんで、
うん、
うん。うん、まあ、ホテルにタクシーで行って、
うん、う
ん。あ、で、なんだ、うん、チェックインしてすぐ寝た。
はいはいはい。
そう。
なるほど。
で、ウーバーが捕まんなくてね、困ったんだよね。
はいはい。
そう、こっちだと大体ウーバーなんで、もう移動が、そういう時。
うん、
なんかその日は混んでましたね。
へえ、
なんで久しぶりにタクシー乗りましたわ。
ああ、
うん、
うん、なるほど。
はい、そう、一泊二日で帰ってきましたね。
弾丸だね。
うん、うん、まあでもアメリカだとよくやってんだろうなと思って。
うん、
自分があんまり最近してなかったんで出張。
うん、
うん、はい、そんなやってました。
同じ国の中で時差があるってすごいね。
うん、そうだね、よく考えてそうだよね。
うん、その日本だとね、そのサマータイムもないし時差というものがないんでね、
うん
うん、日本の中で暮らしてる分には時差ボケには全然なんないよね。
うんうん、そうそうそうそう、うん、そう、いやー、うん、結構疲れたね今週は。それで、
うん、
なんで今日も話しながら疲れてる感じ出てるかもしれないですけど。
はいはい、
そう、はい、次郎さんは何されたんですか？
今日ですね、ついに走りましたよ。
そう、なんかさっきこの収録前に起きたら、
はいはい、
ストラバの友達リクエストが来ててびっくりしました。
うん、はいはい、
うん、
いやー、あのね、
うんうん、
まあ、4キロ弱ぐらいは、まあ、1時間ぐらいかけて歩いた感じなんですけど、
はいはい、
じゃちょっとまだ走るのはちょっとまだやめようと思って、
うんうん、
歩いてて、で、
うんうん、
ニックさんがその、フルマラソンを3時間15分でっていう話があったじゃないですか。
はいはいはい。
今年の目標にしてるやつ
で。そうですよ。
自分、その、計算してみたんですよね。42キロを3時間15分で走るってどういうことなんだろうと思って。
うん。
で、まあ、どんどんどんどんこの、落とし込んでいくと、100メートル27秒なんですよね。
100メートル27秒。おー、うん。結構落としましたね。うん、はいはい。
いや、自分が走れるとこまでとりあえず落とそうと思って。
うんうん。
あのね、私、
うん、
ちょっとそれ、1時間ぐらい歩いた後に、ちょっとそれやってみようと思って、うん、とりあえずあの、うんうん、まず距離測っていう日本のホームページがあって、そういうサイトがあるんだけど、うん、距離を測る。で、自分の家の近くの、うんうん、まあ、まっすぐな場所があるんで、どっからどこまでが100メートルかなって測って、うん、そこをね、うんうん、27秒で走ろうと思ったんですけど、
はい。
で、まあ、ちょっとその距離的にも誤差とかあるかなと思って、とりあえず200メートルを54秒で走ろうと思ったんですよね。
うんうん。
倍にして。
はいはいはい。
いや、あのね、無理でしたね。これ大げさでも何でもなくて、200メートル、やっぱね、1分ぐらいかかったね。
200メートル
?60 秒ぐらい。
なるほど。ああ、はいはいはいはい。
いや、もうね、それでもうほんとね、いっぱいいっぱいでした。いや、これで42キロってやばいなと思って。
ああ。
すごいわ。
いや、もう最初はそうでしょう。自分も最初走った時がどのくらいのペースだったんだろう。うんと、いや多分そんなんでしたよ。
うん。うん、
全然走れない。うん。
100メートルを本当にまあ、
うん、
ゆっくりジョグすると大体多分やっぱね35秒とかかかるんだよね。これね27秒は早いわマジで。いや、マジかよ、と思って。
ですね、できるようになるんですよ。
ああ、うん。それでもう、さっき疲れ果てて、私、一回寝てましたからね、これ収録前。うん、11に。
ね、言ってたね、さっき。
いやー、マジ疲れたわ。
うんうん。
うん、
いや、まあね、まあ最初なんでね。え、今週、それが、何年ぶりに走ったの、うん、
いや、もう、何年ぶりかな。3年、まあでも走ったって言っても、そうね、うん、3年ぶりぐらいかな。
うん、
うん。3年前くらいは、ちょっと歩いてたりしてて、で、まあ気が向いたら走るとかっ ていうのを、まあでもそれでも1ヶ月ぐらいしかやってなかったけどね。
うん、なるほど。
うん、
どうですか、まあね、走るマラソンに向けて気持ちはまだ切れてないですか？
いや、切れてないです。もう、どんどん言いふらしてますから。
言いふらしてね。そうそう。追い込んで
る周りから。追い込んでます。東京マラソン走るんでと。来年ね。
なるほど。
うん。
うん、うん。いいじゃないですか。
うん。もうよく、麻雀をする人で、先々週かなんかその話をしてて、今週かな、たまたま会ったんでまた、そのニックさんみたいに気持ち切れてないみたいなことを言われて、
はいはい、
いやいや、切れてないですよ、つって、もし走れなかった、参加しないとかってことになったら、ちょっとそこはね、
うん、
賭けに、もうこれ賭けになってるんで、まず参加できるかできないかってい
う。あ、そうなの？
絶対しないと思うと。その人が言うには。
うん。
ジローは結局なんだかんだ言って走んないよ、みたいな。いやいや。
舐められてるんで
、うん。いやいや、参加するだけだって絶対しますよ、と。まずね、
うんうん。
8月に一般応募して。うん。
うん。
で、ダメだったらまあね。招待枠使わせてもらって、
うん。ちなみになぜ一般公募するの？招待枠
が。いや、そこはね、なんか一応その、はい、招待枠あるんですけど、うん、一般応募した人が優先になるんですよね。
あ、そうなん
だ、ね。うん、やっぱり、ね、その、社内でもやっぱ走りたい人が多くて。
うんうん。
うん、で、やっぱ一般応募してたっていうのが、一個その、優先される条件になるらしいんで。うん、まあ、ただその、
なるほど。
よく仲良くしてる人が、一応結構偉い人なんですよね、会社の中で。
お
う
お
う、うん、だからもう、その人に言っとけば大丈夫なんで、いや、というか、だから通してくださいよと。いやいや、それは絶対通すよ、
ね。裏口入学みたいな。
そう、そうですね。うん、
使えますね。コネ使うんですね、そこは。
うん。
さすが。
そうですね。まあでも、やっぱね。
いいですね、うんうん。
一般応募でね、通ったら結構すごいですよね。うん、何倍なんだろうな、うん、ちょっとわかんないけど。
あ、12倍とかじゃないっけ？
あ、って言ってました？
うん、確か。
マラソン、
自分は倍率。倍率だよな、あれ。うん。
東京マラソン、12.1 倍ですって。
12.1 倍か。
うん。
大学入試ぐらい？どっかの、わかんないけど。大学入試どんくらいだっけ？
いや、終わ
っ た, ちゃった。
そんなにいないんじゃない
こんないない、うん。12倍でしょ、で、何人だっけ ?5 万人ぐらい出るの、そんなに出るのかな、
いや、わからんの。
うん。ニューヨークシティマラソンで6万人ぐらいかな、確か。
うん。
あ、で、
うん、
ロサンゼルスマラソンで2万6000とか2万とか。2万6000だっけかな、うん。
うん。
うん、なんか多分5万ぐらい出てんじゃないかな。うん。なんかあれですよ。ロサン、違うわ。ニューヨークシティマラソン、ボストンマラソン、ロンドンかな？ロンドンマラソン、ベルリンマラソン、シカゴマラソン、東京マラソンが、なんかワールドなんちゃらマラソンみたいな。
うん。
なんか別格になってんすよ。
東京マラソン入ってた今。
入ってる入ってる。
おお。
うん。
要は、権威ある大会みたいな。
そうそうそうそうそ
う。
う
ん、
みたいになってて、
うん。
うん。うん。だから、いいですよ。
うん。
そう、自分も出たいんですけどね。当たんないな、あれ。うん、そう。いやー、ぜひね。今週じゃあ一回走って。
そうですね。まあ。
じゃあ来、
そう、うん、来週の平日がちゃんと走れるかどうかっていうのが結構肝になりますね。
あ、いや、平日走るの結構ね、うん、あれですよ。コミットをしないとね、走れないですよ。
いや、そうなんですよね。本当は、今週も平日走ろうと思ってて、まあ、見事に流れましたからね。
いやね、そうなるんですよ、
うん。
僕もですね、ちょっと、まあ、 仕事が忙しかった、あと出張とかでちょっと結構めちゃくちゃになっちゃったってのもあったんですけど、
うんうんうん、
でもね、もうそういうの言い訳ですよ。
あ
で走れなくて、今週今2回走ったのか、3マイルだから約5キロを2回、
うんうんうん、
なんとかあのジムのトレッドミル出して、
はいはい、
やりましたけどね、でもね、昨日やってんそれをですね、ふくらはぎを痛めちゃいましてね、
うん、
ちょっと今どやばいなと思ってまして、
はいはい、
来週なんですよね、
うん、
LA マラソン、まあ、この回復に努めるのを今はフォーカスですよ、はい、
うん、え、LA マラソンフルマラソンですか？
そうですよ。
ああ、じゃあそこでどれぐらいのタイムになってるかっていうね。
そうですね、だいたい3時間20分切りたいと思ってたんですけど、いけるかな、
うん、
今の様子だとわからない。
なるほど、うん、いやーまあね、いや、あのペースでちょっと42キロ走るって、いや、マジ、ほんとやばいですよ。
いや、あのね、いけますよ、人結構、うん、そういうの。うん。大丈夫、いけますって。
おうおう、まあね。
いや、まずは、まだね、ジローさん1年あるんで。
うん。
うん。1年、そうか、1年か。
うん。
まあ、焦らずに。
そうですね。
まずはね、あの、楽しまないとね。
うん。
その走るの楽しむって多分言われるのはよくわからないって言われるけど、
うんうんうん、
うん
うん、今日はね、
ちなみに、うん、
あのずっとポッドキャストを聞きながら、うん、あの家の近くなんだけどあんまり行ったことのない方角をずっとこう歩いてたんだけど、
はい、うん
うん、よかったですよ。あ、うん、こんな感じのとこもあるんだと思って。
ああ、いや、そういうのね、いいですよね。
なんか突然ね、なんか、田んぼとか出てきたりして、ええー、と思って。こんな近くに、こんなとこあんだ、みたいな。そうそうそう、うん。
それ、頭にもいいんじゃないですか？その、刺激が。
ああ。
新しい情報の。
まあね、そうね。なんか、あとやっぱ、すごい気分がリフレッシュされるっていうのはあるかな。
うん、
ずっと家の中にいるよりね。うん。
うん。絶対いいと思うけどな。うん、
うん
うんうん、なるほど、ぜひぜひ頑張って続けてほしいですね、このまんま。うん、
そうですね。
ちょっと番組紹介しますか、そしたら。
ああ、そうですね。
はいはい、8825KM はロサンゼルス在住のニックと横浜在住のジローでお送りしております。ニックと、ジローのチョイスしたアメリカと日本のホットニュースをお話しします。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ8825K までお願いします。
お願いします。
はい。まあ、走り始めて、これは、あれですか、今回、このストラバに乗っけてたのは、うん、iPhone を持ちながら走った。
そうですね。
うんうん、なるほど。
で、なんかこれ俺知らなかったんだけど、途中で、
うん、
なんか、
うん、
学校の運動場みたいなのがあって、そこでなんか野球やってたんですよね、子供たちが。
はいはいはい、はい、うんうん。
で、それ見てて、で、ああ、と思って、こう、一旦停止を押したんですよね。
おうおう。
したら、その、また歩き始めた時に再開って押すの忘れてて、
うん。
で、思い出したところで再開って押したら、なんかそこの、停止から再開までのところがこう、一直線になっちゃってて、
ああ、はいはい、はい、う
ん。で、しかもあれなんかよく見たら、別に停止って押さなくても、自分が止まってたら勝手に一時停止みたいなことしてくれるっぽいですね。
うん、うん。らしいね。
うん。
ストラバ、直接 iPhone 使ったことないですけど、多分そうだと思いますよ。
うん。うん、なんで、ああ、と思って。
うん、うん、
うん。
やばい。コーヒーをこぼしてしまった。はい。ごめんなさい。
一応、なんだろうな。そう、マイル、最初、デフォルトがマイル表示だったんで、まず、キロ表示に直して、キロメートル、メートル表示にして、で、あれは、バイクがデフォルトになってたんで、ランニングに変更して。
はいはい。
まあ、実際はウォーキングだったんですけど。
うん、まあまあまあ。
で、よしよしと。
うん。いや、いいじゃないですか。
うん。
うん。アップルウォッチは、 考えてるんですか？
アップルウォッチ考えてるんですけどね。
うん。
ちょっとこれ、話、長くなるんですけど、
うん。はい。
ちょっとですね、まあ、なんだろうな。急に現金の10万円が手に入ったんですよね。
え？
これ別に。
警察呼びましょうか。
いやいやいや、怪しいお金とかではなくて、まあちょっとまあ微妙なんだけど、ですね、祖母が亡くなりまして。
うん、ああ、そうなんですか、うん、それは。
で、その時に、なんかこう、
うんうん、
まあ、その、とりあえず、孫に一人10万みたいな感じで、急に現金が来たわけですよ。
ああ。
うん。で、これをね、何に使うかっていうね。
うんうん。難しいね、それ。
まあ、ぶっちゃけ10万ってちょっと微妙なんだよね。
ああ。
なんかこう、めちゃくちゃいい時計買うとかじゃあ全然足りないし。
その、合流はできないね。
まあ、合流はできないですね。
合流はできない。
で一応、なんか、自分としては、その、うん、形のあるものとして、残したいなと思ってて。
うん、そうだね。
うん。うん、
はいはい。
で、これをアップルウォッチにぶっ込むかとも思ったんだけど、
うん、
やっぱその、形見みたいにして持っていくものを買いたかったんで、
うんうんうん、
絶対アップルウォッチって使えなくなるの分かってるじゃないですか。
うん。そう。
うん、普通のアナログ時計とかと違って、ある時期が来たら絶対に使えなくなるっていうのが分かってるんで、ちょっと微妙かなと。
うん、うん。
うん、うん。うん。で、ちょっとどうしようかなと思ってね。まあ、ちょっととりあえずボーナスまで待つかな、みたいなね。
なるほどね。
うん。
それは賢明だと思いますよ。
うん。それか、ちょっと、奥さんにも話してるんで、
うん、
とりあえず自分の、今、コツコツ貯めてきたお金で一旦買って、
うんうんうん、
で、1年経った時に本当に走り続けてたら、
うん、
で、まあ、要は、アップルウォッチを、その、ちゃんと使えてたら、
うん、
その時に、なんていうんですかね、払い戻しというか、いや実際に買って意味あったねっていうことになったら、ちょっと家のね、お金を、その時に払い戻してもらおうかな、みたいなね。
あ、で、自分の貯金の中に入れてもらうってこと？
そうそう、一旦、そうそう、そうです、そ
う
です。一旦自分で買うじゃないですか。
うん、
自分の、コツコツ貯めた、なけなしの5万ぐらいを使って、
うん、
一旦自分のその口座の中から5万が消えますよね。アップルを使って。
うんうん、
で、1年ぐらい経った後に、あ、本当にアップルウォッチ買って、まあ、十分使ったねと。
うん、
よく走りにも行ったしってことになったら、
うん、
その5万円をバックしていただけないかなというね。
うん、ああ、なるほどね、う
ん。ちょっと話したらね、それだったらいいよって言ってくれてたんですよね。
へ
え、うん。じゃあもう、買っちゃおうかな、みたいなね、
まあ。うん。しっかり使ってくれるんだったらね、奥さんも、
うん、
そのね、二郎さんが健康になっていくはずだから、それで。
あ、そうそう、そうなんですよ、
ね。いい投資じゃないですか、家族としても。
そうなんですよね。
うん。
うん、
あと、無理に焦らないんだったら、
うん、
9月ぐらいまで待つ。多分シリーズ5が出ますよね。
え、そうなんですか。
毎年出してるんで。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあ、
5。言わない方がよかった。
いやいやいや、でも5出る、
そう、
ほぼ出るって分かってんだったら、いや、待ちますよ。だって、どうせ、まあ、7月に一応ボーナスが出るはずなんで、
うん、うん。そう。
それが出てから、そこで買おうかな、じゃあ。
うん。うん、
ただね、
焦ってないんだったら、うん。
今日1日歩いて分かったんですけど、自分の iPhone 6 プラスなんですけど、
うん、
いや、なんかこれケース買わないとね、ちょっと本当にランニングしだしたらちょっと邪魔だね、やっぱ。
邪魔なんですよね。そうなんですよ。
普通にポケットに入れて歩いてて、
うんうん、
やっぱ揺れるんですよね。ゆっさゆっさと。ニックさんこれどうしてんですか？
うん、僕はですね、いろいろ試して、うん、今はなんかね、腹巻きみたいなやつがあって、うん、 それが、うん、あのでもなんだろう、ウエストのなんだポシェットみたいなの、ポシェットっていうの、うんうん、なんかさよく昔の おじさんとか使って
るやつ、はいはいはい、
あるじゃないですか、
ウエストポーチ、
それとはちょっと違う、うん、そうウエストポーチか、うん、でもランニング時ってやっぱそのランニングとマラソン時って栄養を持ち歩かないといけないんで、うん、結構ああいうのをつけて持ち歩く
みたいな、はいはいはいはい、
あれのもっとなんかランニング用になったやつ、
うんうん
うん、でそれのですね、さらになんかこう伸縮するっていうのかな、うん、素材で、
うん、
フュー、なんだっけ、名前忘れちゃったな、フューエルベルトじゃなくて、うん、まあなんかね、そう腹巻きみたいな
のあるんですよ、はいはいはい、
でその中にちょっと穴が開いてて、うん、その穴のな、まあ腹巻きって筒状なんですよね、それ、
うんうんうん、
でそこにちょっと切れ目が入ってて、うん、その切れ目の中に iPhone とかスッとか入れると、うん、その、まあ、薄く、しかも、体に密着してくれるんで、
うん、はいはいはい。
揺れないっていう。
ああ、なるほどね。なん
か、うまく説明できない。
はいはい。要は、チューブ状のものが、
うん、そうそうそうそう。うん。
こう、切れ目が入って、そこに、入れると、iPhone とかを。
そうです、そうです。
へえ。
うん。
なるほど。
iPhone 入れて、そうそう、なんだっけかな。あ、生しちゃった。
それ、でも、
うん。
ちょ、
うん、
結構こう、まあ、上から被るか下から履くかみたいな感じのやつってことですよね、多分。
そうそうそうそうそうそう、そう。
あ、
それを腰のあたりに巻いてる。
うん、う
ん。あ、なんだっけな。あ、フリップベルトってやつ。
うん。
日本でもあるんじゃないかな。そんなに、多分パチモンもあるだろうけどね。
うん。
パチモンっていうか、何が本物なのか分かんないけ
ど、ね。うん、ちょっとそれをじゃあ買おうかな、うん、とりあえず。
これが今一番、なんか落ち着いた、自分の中では。で、他のは、うん、例えばライフプルーフだっけ、ケースでかくて、とか、
うんうん、
あと、腕に巻く、
はいはいはいはい、
ケースとかあるじゃん。うん、ああいうのも使ったんだけど、うん、やっぱね、邪魔になってきて、うん、なんか腕にあるのが、うん。うん。それよりかやっぱお腹のウエストにあった方が、
うん、
こうね、安定するなぁと思って、
うん。
うん。で、結局今これに、これ1年ぐらい使ってるかな、今。
うん。
うん。いいですよ。
じゃあそれを買います。
うん。
うん、
こっちで20ドルぐらいだから、そっちでまあ2000円とかなんじゃないかな。はいはいはい、
うん。
うん
うん、なるほどね。
結構地味だけど、
うん、
いい。
なるほど、なるほど、
うん。そう、それを使ってます。
了解です。いいっすね、それを買って。
うん。
うんうん、
そう。じゃあ、うん、そうですね。はい。いいじゃないですか。
うん、
Apple Watch もじゃあ、時期に買って。
うんうん、
来年の今頃、ジローさんも、すっきりしてますね、多分。
このまま続けばね、もうすっきりですよ、うん、本当に。
いいね、うん。ちょっと楽しみにしてます。
私も楽しみですよ。
うん、いいですね。
じゃあニュースいきますか。
じゃあニュース、うん。
どうぞ、
ジローさん。あ、僕からいきますか。は
いはい、お願いします。
確かに、前回だっけ？
いや、わかんないです。
はい。はい。そしたら自分の方で、はい、これヤフーに載ってて、うん、ビジネスインサイダーさんからですけど、うん、アメリカより断然美味しい中国のケンタッキーフライドチキンに行ってみたって記事です。うん、ジローさんは確か、ファーストフードが大好き
だったんですよ。大好きですよ。
今、健康になる話してる直後なんですけど。
そうですね。はあ、
うん、これねですね、そう、うん、まあここに、その、なんか、中国のが、まあ、中国のケンタッキー行ってみたみたいな、
うん、
感じで、まあスパイシーでちょっと、なんか胡椒が効いてて美味しいみたいな、
うんうんうん、
とか、うんうん、まあいろいろ書いてあるんですけど、
ね、うんうんうん、
これね、そう、ふと思い出したんですよ。
はい。
アメリカの、うん、まあ大学院行った時に、うん、まあ中国の方いっぱいいまして、うん、その中の、まあ一人仲いい友人がいたんで、はいはい、 が、こう一緒に、まあ、市内とかを車で遠征してて、うん、ケンタッキー見るために、うん、中国の KFC、ケンタッキーマジうまいからって、そればっかり言ってたのを思い出しまして。
おぉ。
あれで、なんか流してたけども、
うんうん
うん、本当美味しいらしいです。はい。
なるほどね。
それだけ、うん。それを思い出したんで。そう、本当ね、はい、でもなんかね、
うん。
うん、
いや、そうなんだ。
ケンタッキーは、うん、中国では結構シェアも取ってるらしくてですね。
はいはいはい。
うん、人気のファストフードチェーンらしいですよ。ここにも、中国で5000店舗以上を展開するって書いてあって、人気のファーストチェーンだって書いてあって、
うんうん、
で、それに対してマクドナルドは2500店舗って書いてあるんで、ほうほう、うん、倍ぐらい、倍以上あるんですよ。
多分日本と逆のイメージだよね、その、なんて、店舗の割合としては多分。
うんうん、そうですね。
日本、マックはすごいあるけど、ね、結構ケンタってなるとレアなんかイメージあるもんね。
そう。うん。うん、あんまり、うん、日本でケンタッキー行ったことないな。あると思うけど覚えてない、うんうん。もう、そんくらい行かなかった。
うん。でもあれですよ、ニクさん。
アメリカもな。うん。
え、あ、どうぞどうぞ。はい、
あ、いや、アメリカではあんま行ってなかったなと思って。
あ、はい、はい。
それだけですけど。うん。
日本はね、クリスマスにケンタッキーを食べるっていう謎文化あるんで。
ああ、そうなんですよね、あれ。
そうそう。なんで、うん、大学生の時とかね、なんか、まあ、当時仲良くしてた女の子と買いに行ったりした思い出もありますよ。うん、よかったなぁ。いやー、てか、あれ、国によって味違うって、それちょっと意外というか、
うん、
どこ行っても同じじゃないのっていう。
ね、
はあ。
うん。
そんなこと言われたら、ちょっと中国行ってみたくなりますね。
なんか出張とかの機会はないんですか？
いやー、昔ね、ちょっと中国に、なんていうの、支店みたいなのあったんですけど、今もうないんで、うん、まあ、ないですね、そういう機会は多分。ちなみに、あれですよ、これちょっと都市伝説かもしれないですけど、うん、はい、自分はその、地元というか実家が大分にあるんですけど、すごくこの唐揚げがね、うん、有名な地域なんですけど、
うんうん、
その地域にケンタッキーがこう進出してきたと。
うんうん、
ただ、地元すごい唐揚げ屋さんっていうのがいっぱいあるんですよね。
へぇ。
唐揚げだけを売ってるお店っていうのがかなりあって、それ多すぎて、ケンタッキーが撤退したっていうね。うん、
マジで？
うん。まあ、ちょっと都市伝説かもしれないですけど、その、みんな唐揚げを、は、なんかもう家で揚げるっていう文化がなくて、
うん、
もうお気に入りのお店があって、そこで、その今晩の夕飯は唐揚げだってなった時は、もう唐揚げ屋さんに行くみたいな。
う
ん、で、もう、ケンタッキーできたけど、みんな唐揚げ屋さんばっかに行って、うんで、ケンタッキーに人が来ないと、うん、で一旦撤退したっていうね。
うんうん、あ、そうなんだ。
いや、ケンタッキーとかね、ほんとうまいよね。
やっぱ揚げ物
好きですね。
ハンバーガーは、
ハンバーガーはまあ昔はやっぱ好きだったけど、うん、最近はそうでもないかな。ただなんか例えば、マクドナルドとか、モスバーガーとかは、なんかその、時々、うわ、食べたいなってなんないんですけど、やっぱケンタッキーは時々食べたいなってなるもんね。
うん、うん。うん。
その違いかな。
うん。
なるほど。ただ今、コーラを禁止してるんで、
うん。はいはいはい。
まあ、ちょっと以前にも話しまして、コーラなしのケンタッキーってちょっときついものがあるんですよね。
なるほど。
なんでまあ、ちょっと、少なくとも今年はちょっと、まあでもな、ほんとたまに、うんうん、ケンタッキーにライスで全然大丈夫なんで、自分。
ああ、ケンタッキーにライス。
唐揚げ感覚だ
よ
ね。
おお、
全然食べれるんで。
なるほど。 そう、まあ、ちなみにこっちのアメリカ、まあ、なんか高級な、
うん、
高級というかちょっと割高な、
うんうん、
ファーストフード店っていうのはどんどんできてて、まあ、ここもう4、5年ずっとそうだけど、
はいはいはい。
うん、そう、っていうのは流行ってるけど、
うん、
多分日本でも出てきた、例えばシェイクシャックだっけ？聞いたことある？
いや、聞いたことないですね。何のお店ですか？
多分、あ、これは、ニューヨークで始まったのかな、
うん、
うん。そうだね。で、始まった、まあ、ちょっと高めのハンバーガー屋。
ほうほうほう。
うん。なんか多分、日本でも人気だと思う。どこにあるか知らないけど、どっかにあると思う。うん、多分渋谷かわかんないけど。うん。
へえ。
うん、とか、あとは、あ、その他なんかあったかな。まあ、いろいろあっても忘れちゃったけど。うん、
ああ、確かに何年か前からちょっと高級なハンバーガー屋さんってあるような気がするな。
うん。ええ
ーうん。これ日本初なのかどこ初なのかよくわかんないけど、クアアイナっていうのがハワイかな。
ああ。
なんかハンバーガー屋さん。ハワイっぽいんだよね。うん。なんかそこに一回行ったことがあって、うん、コーラがなんかすげえ高かったイメージがあるな。
ああ。っていうか、タコベルできたよね。
あ、タコベルね。まだあんの？はいはい。あ、いやー、どうだろうな。なんか
クソ高いよね。
タコベル、確か六本木かどっかにできたんだっけな。
うん。うん。
ちょっと行ったことないですけどね。
うん。その高さにびっくりしましたけどね。
あ、金額のね。
うん。
うん。
うん。うん。
タコスですよね。
そうそうそうそう。
あ
んな1個2ドル、3ドルしない、するぐらいか。2ドルぐらい。それが倍ぐらいになってるよね、日本で確か。
はいはい。なんかその、うん、タコスっていう食べ物のちょっと意味があんまよくわかんなくて。
意味？うん。名前の由来ですか？
いやいや、名前の由来とかじゃなくて、その食べ物のその、うん、なんていうの、立ち位置？なんだろうな。こう、ハンバーガーとか、ハンバーガーって、うん、なんか言ったらその、
うん、
まあ、大雑把に言うと、おにぎりのアメリカ版みたいなイメージがあって、
あ、
なんかこうしっくりくるんですけど、はいはい、こう、タコスって何？野菜？
いや、いや、まあ、ハンバーガーに近いですよ。
いや、
メキシカンのハンバーガーみたいな、うん、多分ね、はいはい、こう自分の感覚ですけど。
多分、なんか薄っぺらい皮あるじゃないですか。
そうそうそうそう。トリティーヤに、
はいはいはい、
に挟んで、
うん、
なんかレタスとなんか肉のミンチのやつ入れとトマトとか、サルサかけて食べるっていう、それだけ。
はいはいはい。
うん。なんで、そう。
なるほどね。
うん。そう、メキシカンの、多分、そう。おにぎりですよ。うん、うん。っていうのが多分近いはず。
あ、
うん、そう。タコベルはでも本社はオレンジカウンティーこの近くに
ある、ね。ああ、そうなんだ。へえ。
うん、そう。うん。よく、高速道路のすぐ横にあるので、よく見てたけど、うん。まあでもね、うん、タコベルでも自分も行ったことなくて、
うん、
うん。そう、だからあんまりイメージないけど、
うん。
うん、アメリカ人の友達とかなんか行きたがるような時。
はいはいはい。
うん、まあでもね、まあ、カリフォルニアに引っ越してきて思うのは、
うん、
やっぱね、インネンドアウトって、
うん、
カリフォルニアにいっぱいあるハンバーガー屋、
うん、
あれがやっぱファーストフード一番美味しい気がする。
マジですか。
うん、
日本は
いろいろ食べたけども、
うん、
いや、でも、アメリカでもカリフォルニアと多分ネバダ、うん、そんなもんしかないと思う。うん。
とてもよく聞く気がするんだよな、うん、インエンドアートって。
いや、多分カリフォルニアに来たら、絶対なんか観光の一つとして皆さん行くんじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん。うん。そう。
ああ、ちなみに確かにタコベルね、渋谷にいっぱいありますね、なんか。
うん。あ、そうなんだ。うん、あ、多いんだ。
ああ、でも自分が働いてるところの近くにもあるな。ちょっと行ってみようかな。
うん。うん。あとは、まあ、チポトレっていうのもあって、うん、それメキシカンで、ね、はいはい、ブリトーとかあるんだけど、うん、 自分ブリトーは食べないんだけど、そこのボールってまあ本当に、うん、うん、野菜とライスとなんかチキンとかガーって乗っけてサルサかけて食べるんだけど、うん、うん、まあ結構美味しいですよ。でも嫌いな人は嫌いだけどね。
はいはいはい。
うん、そう
ですよ。そういえば、あれ、ニックさん、うん、その、体重のコントロールの方はどうなってるんですか、うん、なんか、先週増えたとかって言ってましたけど。
うん、あ、今ね、うん、あなたまた落ちて。
はいはいはい。
まあ、だいたいいつも通りになんか固まってきましたね、今は。うん。そう、なんで、あの時やっぱ、
うん、
あれだね、ステーキにやられて
ました、
ね。
はいはいはい。
あの、前の日だけど。ステーキとか肉めっちゃ食ってたんで、一人で。
うん。一人でってどういうこと？え、スーパーでお肉買って。一人でって、
あの、いや、なんかパーティーみたいに行ってました。
はいはいはい。
で、普段、まあ、うん、自分肉家で焼くときってなんか、うん、チキンばっか食べるんですよ、鶏肉
は。はいはいはい。
なんか、外行くと、なんか牛肉とか、
うん。
なんか、食べたくなっちゃって。
はいはいはい。
その時に、なんだろう。なんだろう。なんていうんだ。バッフェ、
うんうん、
バイキングみたいな、
うんうん。
ビュッフェっていうのか、日本
で。うん、うん、そうだ、ね、なんか食べ放題みたいな。形式
そうそうそう。だったから、もうね、むしゃむしゃ肉、牛肉食べてまして。なぜ家で作んないか、自分もよくわかんないけど、なんか作んないんですよ。
はいはいはい。
牛肉は作んな、使わないんで。で、そう。うん、で、まあ、次の日。すげえ増えてびっくりしてたという。
うん。
まあでも今落ちて。
うん。
うん、まあもうこのまま体重でマラソン行ってどっくらいのタイム出るかを見る感じじゃないですか
ね。はいはいはい。
そう。
なるほど。
うん。まあ、そう。ファーストフードね。うん、ぜひ二郎さん来た時には、インネナウト行って。
そうですね。
もう3食、ファーストフードで。うん、
え、全然。
全然嫌だよ。マジ死ぬわ。でも、ロードトリップとか行くと大体そうな
ってますよ。はいはいはい。
うん、他ないよ、うん、食べ物が。うん。さすがにね、嫌になりますよ、う
ん。え、アメリカって、なんか日本って、
うん、
ミシュランのお店とかって結構あるんですけど、う
ん、はいはいはい。
アメリカってミシュランのお店ってあるんですか？
ロサンゼルスで、なんか今年またやるんじゃないかな、うん、あると
。
うん。あるよ。
ああ、そうなんだ。なんかあんまそういうイメージはないな。うん。うん、
まあでも、今もうこっちはですね、うん、イエルプでね、あ、イエルプって日本にもある
の？あ、いや、どうだろうな。多分ないのかな。
日本だったかな。多分別のサービスか、日本独自の。多分食べログとか昔は
うん、そうだね。
あるの
まあ、うん。まあ、イエルプもあるのかな、多分。食べログ今全然ありますよ。もう今テレビで CM やってるぐらいですからね。
あ、うん、そうなんだ。すごい、うん。そう、その食べログじゃなくて、イエルプでだんだん、ミシュランと全然レベルが違うかもしれないけど。
うん。
まあ、大体それで探しますね。
はいはいはい。
あ、
なるほどね。
そう。うん。イエルプはアメリカ生活で大事ですよ。
うん。ちなみに、じゃあ、うん、女の子とデートに行きますってなったら、まあ、イエルプで探すとするけど、
そうだね。
で、うん、どういうお店があるんですか、うん、全然イメージが湧かないな。もう、ハンバーガーショップしかないイメージなんで。
いや、それ舐めすぎでしょ。いろいろありますよ。
たとえ、
アメリカン、からイタリアンもあるし、日本食もある
し、はいはい、
あとメキシカンあるじゃん。
うんうんうん、
で、もし女の子がちょっとベジタリアンだったら、
うん、
ビーガンレストラン
行けるでしょ。なるほどなるほど。
とか、チョイスはありますよ。
うん、アメリカンって何、
ね、ああ
やっぱアメリカンって言うとハンバーガーショップになっちゃうんじゃないですか。
いや、ステーキ屋とか、
はいはい、
バーベキュー屋とか。
なるほどね。
そう、いや、そう、アメリカ料理って何ってなったらね、うん、まあわかんない。僕もアメリカ人全員聞いたわけじゃないかわかんないけど、うん、とりあえずアメリカ人の友達に聞いたときに、うん、みんな考える。
はいはいはい。
なんだろう。で、ジョークで出てきたのが、うん、BLT サンド。 BLT サンドとあとクラムチャウダー。
クラムチャウダーってアメリカなんだ。
アメリカっぽいね。ボストンで始まった
のかな。ああ、そうなんだ。へえ。
うん。そう。ちなみに、うん、フライドチキン、うん、ケンタッキー、うん、あれはね、南部料理ですよ、アメリカの。
ああ、そうなんだ。
南部はね、揚げるんですよ、やったら。へえ。なぜかわかんないけど。
あ、そうなん
だ、うん。オクラ揚げてたりとか。
オクラ？
うん。オクラ、あるじゃないですか、うん、日本で。オクラ？ネバネバしてるの、うん。あれね、揚げると美味しいんですよ。
へえ。
天ぷらとかあるんじゃないかな。
うん、うん、そうだね、あるね。
まあでも、うんうん、あれがフライドチキンの衣で揚げられていて、うん、南部料理のお店
と、うん、
うまいんすよ。
うん、
うん、
なるほど。
とりあえず南部料理やってたら大体揚げ物ってイメージですね。うん、うん、そう。
なるほど。
美味しいですね。うん、
まあね。
そう。
まあランナーの我々としてはあんまりこのなんて言うんですか、うん、ファーストフードの話ばっかりしててもね。え、結構頻繁に行きます？
いや、行かないっすよ。ファーストフード月1回行けばいい方じゃないかな。時々ね、うん、無償に行きたくなっちゃって行って、はい、後悔する
ってい
う
ね。
うん、な食べた後はね、なんか悪いことした気分になるんだよね。
はいはいはい。なるほど。
うん、多分ね、うん、1年ぐらい前のエピソードでも話してたかもしれないけど、こんなこ
と。うん、
ああ、そしたら、ジローさん、食わなきゃええやんっ
つって。
そう。そう
す。なるほど。
うん、まあ、そう、なんで、そうそう、中国でね、うんうん、そう。
いいな、
まあ、ケンタッキーが、いいらしいですよ。
うん、まあ、中国ね、行った際の是非ということですね、じゃあ。
是非ですね、うん、はい。
了解しました。うん、じゃあ次、私行きますかね。ギズモードジャパンさん、3月13日の記事ですね。はい、もしもし、私、リカちゃん、リカね、とうとうタブレットになったのっていうね、記事なんですけど。
はい。
いや、なんかこれ、記事のタイトルが今言ったやつなんですよね。女子の永遠の憧れといえば、やっぱりリカちゃんですね、と。リカちゃん人形のリカちゃんですね。
はい、はい、はい、はい。
うん、で、ついに、タブレットができたと。で、どんなことができるかっていう紹介をされているんですけど、まずはカメラ機能で、なんとインカメラとアウトカメラを装備してると。
お
で、80種類以上のアプリを内蔵していて、まあ、例えばリカちゃんとメッセージ交換できたり、ペットを飼えたり、お皿洗いや世界の言葉を学べるゲームなど様々なアプリが用意されていると。
リカちゃんめっちゃ頭良かったじゃないですか。
ああ、
え？
で、なんか、
どうぞ。
全身写真で着せ替えが楽しめたりといった女子のツボを刺激しまくりアプリがあると。ドレスは自分でデザイン可能っていうことですね。なんかね、見た目はね、リボンのついた、なんか香水の瓶みたいなデザインで、スタンドもついてて、液晶は 4.3 インチ。まあ、最近のスマホよりちっちゃくねってこれ書いてますけどね。価格は1万5000円。
おぉ。
というね。
すごいな。いやー、これ、ジローさん子供に欲しがられちゃうんじゃない？
ねえ。欲しがられるかもしれないな。もう
少し大きくなったら。
そうね。すごい、ね。80種類のアプリ内蔵ってすごいな。
うん。
はあ、めっちゃ遊び倒せるな。いや
ー。うんうん、
なんかね、子供におもちゃとか買ってあげるんですけど、まあすぐ飽きるんですよね。
はいはい。
だこれ、もうちょっと大きくなったら80種類も入ってれば、なかなか飽き入れないだろうと。そう。
これ何？ iPad、iPhone とかのアプリ出さないで、それであえてそういうものに出すってやっぱ、何なの？買わせたい。
まあそうでしょうね。
感じなのかな。
さすがに、だってアプリで1万5000は多分取れないもんね。うん。
多分、まあ、本体のお金は払ってんだ
ろうね。うん。本体、これ可愛いもんな、なんか。
なるほどね。すごいな。
宝富です。
子供のおもちゃもわけわかんないな。
あのね、
今娘さんはどういうおもちゃで遊んで
る？今はまだもう本当に、なんだろうな、最近何が好きかな。うん、結構ね、なんか絵本を読むのが好きかな。
あ、そう
なの。いないいないバーとかその程度だけどね。
はあ、
うん、あとはなんだろうな、まだこうあんまりこう知能が発達してないんで、こう積み木とか、
うんうん、
なんかそういう単純な遊びをしてるのが好きかな。
はいはいはい、なるほど。
だからね、買ってあげてもなんかすぐ飽きちゃうんですよね。物が単純なんで。
あれ、まだ、うん、あ、でも iPhone は黙らせるときに渡して
ます。渡してますね。
YouTube、うん、言ってたよね。
そうそう。アンパンマンの動画とかね、めっちゃ見るんで。
はいはい。
いやー、マジ楽だよ。本当にね。
うんうん。
で、このリカちゃんの、このタブレットがわかるような、まあもう、もしかしたらもうわかるかもしれないけどね。普通に iPhone で YouTube 見てるぐらいなんで。
うん、
ただ1万5000円って結構するね。
結構するね。うん。それ、うん。どうなんだろう。iPad 買ってあげていいんじゃない？
いや、そうね。
うん。その方がいろんなアプリのゲームあって楽しいと思う。
ああ、でもこれちょっと実際これどうなのかわかんないけど、まあちょっと親として安心な部分っていうのはさ、その、これ多分ネットワークには繋がんないと思うんだよね。
あ、そうなの？
多分ね。
うん。うん、うん。
それってでも、ある意味こう、安心な部分ではあるけどね。
なるほど。
そのもう、この、80種類のアプリ以外に何もできませんっていうのはさ、なんかこう、
うんうん、
変なことにはならないじゃない？例えばなんかすごいなんか謎に課金してたとかも多分ないだろうし、
うん、
あの、ネットに出てってね、なんか、要は、なんかこう、変な、
うん、
例えばなんか、コンテンツを見たりもできないだろうから、そこはある意味安心を買うっていう意味では、これは結構いいかもしれないね。この親の視点から見ると
ね。なるほどね。
うん。下手にこう、はいはいはい、iPhone、iPad とかって与えるよりかは、
うんうん、
もうこのタブレットで完結してますっていう安心を買うっていうのがあるかもしれない。
うんうん。なるほど。
まあ、そうですね。なんかね、ちょっとこの、
うんうん、
お、ついに子供のおもちゃにまでこのタブレットとかが出てきたんだっていうね。驚きからこの記事採用させていただきました。
うんうん、なるほど。なるほどね、子供ね。
はい。
はい。わかりました。
どうですか、ニックさんは。
あ、じゃあそしたら次いきます。はい、ニュースってわけじゃない、もうこれ、
うん、
もうインターネットにあっちこっちにも出ちゃってるんで、うん、もうトピックとして取り上げますけど、うん、アベンジャーズエンドゲームのトレーラーが出ましたね。新しい。
あ、そうっすか。まだちょっと 目にしてないですね。いや
ね、うん。あの、でも最初の半分ぐらいは、過去のそのマーベルの映画のなんか過去シーンみたいなのをガーって並べてるんで、
はいはい、
うん、うん。でもね、なんかその中にはいろいろとストーリーのヒントが散らばってるようで、
うんうん、
もう YouTube でまたこのトレーラーブレイクダウンみたいな感じで分析のリコメンデーションいっぱい出てきてて困るんですけどね、今。そう、さらに、でもそれ見ちゃいまして、今日、今週末、キャプテンマーベル見に行こうと思って
るんですけど、
うん、ちょっともうそれのネタバレが若干入ってて、
うわーってなるね、それね。
うん、まあでも、ちょっとなんで、まあなる、そうなるだろうなと思ってたところあったんで、
はいはいは
い、いいんですけどね、うんうん。いやでもね、これに付随ってくっついてですね、うん、なんか、こう、この今日の8825ゲームに向けて、ニュース記事探してたらさ、うん、フォーブスの記事でね、
うん、
まあ、全然アベンジャーズ、関係ないというか、アベンジャーズに出てる女優さんがいるんだけどね。
うん、
黒人の女優さんで、
うん、
ジローさんわかるかわかんないけども、ブラックパンサーの横にいた女性の兵士みたいな人、はいはいはい、
うん、
で結構強い人で、うんうん、いたんだけど、うん、その人、まあ、有名な女優さんで、
はいはいはい、
もう一個アメリカのドラマのウォーキングデッドって本に出てるんですね、うん、
ゾンビもの、
うん
うん、
そうで、ウォーキングデッド僕全部見てるんで、うん、で8月ぐらいね、まあネットフリックスのオリジナルじゃないんですけど、うん、ネットフリックスに全部上がるのが毎年8月なんですよ、うん、そう、テレビでのドラマのシーズンが終わって数ヶ月経ってネットフリックスに乗るんで、こっ
ち、はいはいはい、
うん、それまあ8月に入ったネットフリックスで全部まとめてみようと思ったら、うん、このフォーブスのタイトルが、うん、The NewAvengers Endgame Poster is exactly why Mission is leaving the Walking Dead って書いてありまして、うん、でこのミションっていうのがそのキャラクターなんですよ、
はいはいはい、Walking Dead
の、うん、あ、ミションいなくなるんだっていうね、Walking Dead から、
もう
そっちもメタバレされちゃったという、はいはい、
うん、
いやー、ダブルパンチですよ。
アベンジャーズだけならまだしも、ウォーキングデッドの方まで。
その、ネタバレさせられちゃった、はいはい。そう。いや、でもね、まあ、アベンジャーズ4月の下旬なんで、もうすぐですよ。
そうですね。
うん。これ見てる限り、どうなるのかな。まあ、いろいろと、もう YouTube でその分析見ちゃったんで、いろんな話が出てますよ。
はいはい。
あ、
いやー。
うん、
4月。
ちなみに、うん、おあ、ちなみに日本出てきますよ。
エンドゲーム？
東京。
へぇ、
うん。
多分、うん、4月の下旬といえばですね、
うん、
日本ゴールデンウィークなんですよ。
おぉ。
今年すごいですよ。
おぉ。
10連休ですか、あれ。
それは休みすぎでしょう。
おう、
10連休。
10連休です。
え、それってさ、なんかうまく組み合わさって、たまたま。
そうですね。まあ、大きいのは、その、新天皇即位があるんですよね。
うんうんうん。
それで、その、いつもよりさらに、追加されてるっていうのはありますね。
なるほど。10連休、何される予定ですか、
逆に。一応、実家に、子供と奥さんと一緒に帰る予定なんですよね、うん、九州の方にね、
うん、はいはい、
でなんでちょっとエンドゲームをすぐに見れるかっていうと、
うん、
ちょっとうまいことをやって、そのまあ連休前じゃないですか、公開が、
う
ん、なんでそこでこうちゃんと見に行かないとしばらく見に行けないことになっちゃいますね、うん、
なるほど、うん。いや、それは見に行ってください
ね。そうですね。どうにかして。
そう、ここでの話すネタが
もうね、最悪、うん、やべ、仕事になったって言って、土曜日。
それ、奥さん連れていけないんですか？
いやー、無理ですね。やっぱ、子供いるんで。
あ、そうか。
いや、奥さんだけなら全然一緒に行こうっていうか、まあ別に一緒に行こうって言わなくて、一人で勝手に行きますけど。
うん、
子供がね、ちょっとやっぱまだ静かにできないし。
はい、はい、うん。
まあ多分、サノス見た時点で泣き出すだろうしね。サノス見た時点で、泣き出します
よ、うん、子供が。確かに怖い
だろう。いや、子供ってなんか不思議なもんで、うん、鬼とかがこう、うん、テレビで出てくるじゃないですか。日本のテレビ、うん、鬼の格好した人とか出てくると、
うん、
ねえ、やっぱね、すごい怖がるんですよね。
うん。
なんでそれが怖いのかなって思うけど、やっぱなんか本能的になんか怖いんでしょうね。
ああ、うん。でも誰も教えてない、ね。
教えてない、教えてない。これが何かこう、その怖い存在だとか教えてないのに、
うん。
かなりの勢いでビビるんですよね。
それ、あれですね。うん。赤鬼さん、青鬼さんの話ってあるじゃないですか。
え？
あれ、なんかないっけ、そういうの。なんか、鬼だけど心優しい。
ああ、はいはいはいはい、ありますね。うん。
そうです。で、なんか、どっちが死んじゃうんだっけ。
いや、なんかそう、ちょっと、心温まるような話ですよね、確か。うん。
そう。うん。まあ、ああいうのを見て、ああいうのでも怖いのかな。
ああ、どうなんだろうな。なんかね、でも、
うん、
鬼が怖いっていうのが分かったんで、
うん、
最近ちょっとなんか悪さしようとすると、うん、鬼来るよって言うと、すぐやめるんですよね、うん。それがすごい便利っていうね。うん。うんうん、
あ、あれだ。今ちょっと調べて、ナイターか鬼？
はいはいはいはい。
か。うんうん。そうだ。そうだよ、これ。だって赤鬼は、ずっと人間と仲良くなりたいと思って、う
ん。はいはいはい。で、青鬼さんが悪者を買って出るんだっけ？
そうそうそうそうそうそう。いや、これ、あれですよ。娘さんに教えない
と、うんうんうん、
見た目じゃないよって。
いやー、そうね。全く理解してくれないでしょうね。まだ今の時点では。うん
うん、あなたは見た目でジャッジしてる。
そうですね。うん。
嫌だな、そんな親。うるさいな。
なんか保育園でその節分がね、あって、こう、鬼の格好をした人が来た時にもうね、すごい泣いたらしいんですよね。
うん。
やっぱあれかな、地獄にいたのかな。
何え、生まれる
生まれる前、地獄にいたのかなと思って。
何なんだろうね、うん。でもこれ刷り込みでしょ。
刷り込みでもだから、
絶対
刷り込めてないよ、まだ。うん、1歳半とかなんで、誰も刷り込んでないと思うんだけどな。
演出？
いや、演出ね。うん。
うんうん、だから、わ、うん、かった。ジローさん、これから、毎日鬼の格好で動いてれば、
うん、あ、はいはい。
そしたら、鬼って、お父さんだね、うん。
どういうことなのそれ。まあ、うん、怖くはなくなるだろうね、多分ね。
そうそうそうそう。あ、だから、サノスで動いて
る。サノスで、ね。そしたら、エンドゲームを見に行ける。
うん、見に行ける、はいはいはい。そう。今が1ヶ月で行けるでしょ。はいはい
はい、あ、うん、サノス出てきてもお父さんっていうね。
うん、お父さん。
いや、でも、
ちょっと、
お父さん。ただ、わかんないけど、その、何をもってその恐怖を抱いてるのか分かんないから、下手したら、
うん、
例えば、なんだろうね、アイアンマン見て怖いと思うかもしれないよ。
ああ、うん。
なんだこれは、みたいなね、うん。
うん。確かになんでだろうね。うん。うん、うちの姉が、ちょっと違うか、例えばディズニーランドとかの、
うん、
人形あるじゃないですか。うんうんうん、ある着ぐるみ
か、はいはいはい。
あれめっちゃ怖がってたけどね。
ああ、子供の頃。へえ。
泣いてた
ね。あ、そう。
あの人、まあ、女の子だとね、女の子だって、人形いっぱい持ってたんですけど。
うん、
まあ、でも、着ぐるみは怖い。
へえ。
泣いてたな。
なんかあるんだろうね。その、うん、人形というこの自我のないものと思ってるものが動くっていうのが怖いんじゃない
？ああ、なんかそういうこと言ってた。で、まずでかくなってる時点でおかしいらしい。
はいはいはい。うん。
そう。うん。うん。まあ、そう、なるほどね。あ、まあでも、そう、アベンジャー。
はいはいはい。
ちょっと見ないと、ね。
うん。まだだから、見なきゃいけないのが、自分の場合は、アントマンとキャプテン・マーベルをそれまで潰さなきゃいけないんで、うん。うん、まあ、アントマンは多分家で見れるけどね、もう、うんうん。キャプテン・マーベルが。
キャプテン・マーベル、なんか今週ぐらいからやってるんですよ、うん、先週末か？
そうね。うん。
うん。
そうっすよ、見に行かなきゃいけない。
うん、そう。
これはもう絶対に行かないとね。もう、この、885ゲームやってる意味がないぐらいの話になっちゃうんで。うん、
だって、うん、去年の今後これだけを話すみたいな話
でしたね。そうですね。もう、完全に、マーベルスポンサーになってもらうっていう話してましたからね。
そうそうそうそう。そう。まあ、そうなんですよね。始まる
んで、ね。はいはい。
あ、ぜひぜひ。
そうっす、
まあ、とりあえずトレーラーの中だと、うん、多分そう、やっぱり皆さんキャプテンアメリカは死ぬんじゃないかっていうね、
うん、
話にはなってますね。
やっ
ぱ
り、うん、キャプテンアメリカが死ぬ、
うん、という予想が出てますね。うん、
なるほど。
うん、はい、まあそんな
ところ
から、
はい
はい、
はい、じゃあこっち最後のニュースにしようかな。
うん、
ちょっといきなり全然変わるんですけど、最近日本でホットなやつが、はい、消えた留学生、東京福祉大学の700人が所在不明になってます。うん、留学生の在籍数が国内トップクラスの東京福祉大学で、1年間におよそ700人もの留学生が所在不明となっていることが JNN の取材で分かりましたと。
はい。え？
すごくない？
なるほど。え、それどういうこと？
うん。まあ、ちょっとかいつまんで言うと、なんかこう、要はまあ、大学に入学してくるんだけど、特に、ベトナム、ネパールなどからのおよそ2700人の留学生のうち700人が所在不明となっており、大学からそのまま除籍されていると。いうことが分かってて、文部科学省と法務省の入国管理局もこうした実態を把握していると。で、まあなんで、そのまんま不法残留になっていることも確認しているらしいんですね。
うんうんうん。
だから要は、最初は、学校、大学に入るって名目で来るんだけど、そのままもう、要は、就学ビザっていうの、留学ビザで来てんだけど、確か日本規制があって、アルバイトを1週間で確か28時間以上したらダメなんだよね。その留学で来てる場合は。で、多分それがもう全然その上限を超えちゃって、もうそのままなんか、とりあえず国内には入れるじゃないですか。うん
うんうん、
で、そのままもう、大学も除籍になったまま、要は不法滞在みたいな形で居続ける人がたくさん出てるんじゃないかっていう話ですね。
トラックできな
くなった。そうだね、うん。所在不明のままになってると。
へえ。
これ、まあ多分もう、ベトナムとかそのネパールでは多分有名な話になってたんだろうね。
だろう
ね、うん、あそこ行けば、うん、とりあえず日本そのまんま入れるよみたいなね。
うん。うん、結構な人数ですね。うん、なるほど、うん。
まあ、不法に滞在するのはもちろん良くないことだけど、でもまあ、うん、日本もその、これからどんどん人口が減っていく一方なんで、
うんうん、
まあこう、移民だとかいう形で受け入れざるを得なくなるんじゃないかなっていうのは思うけどね、はい、もう。
そうですね、うん。まあ、学生に働いてもらうかっていうのは、なんかまた別の問題であるかもしれないですけど、
う
ん
う
ん、
そうね。
ああ、でも、まあ、移民は増やさないと無理でしょう
ね。うんうん、そうね、
うん。うん。やっぱり、アメリカが成長しているので、うんうん、移民がね、
うん、
大量に入ってきてるっていうのは、いい面もあります。まあ、いい面としては、
うん、
あ、それは明らかにあるんで、
うん、
あ、
まあ、うん、もうあれだもんね。国の成り立ち自体がもう移民の人たちだもんね。まあ、日本はね、やっぱこう、単一民族国家というか、その、ねえ、うん、だから結構そこのハードルが高いのかなっていうのはあるけど、
そうですね。
さすがにもう、そのねえ、どんどん受け入れていかないと、
うん、
うん、まあ、ちょっと厳しいだろうね。
うん。まあでも、今の話聞くと、学生28時間、
うん、そうそう。
ですか。働けるって、アメリカに比べたら全然緩いですけど。
あ、そう。
アメリカは留学生で基本働けないですから。
はあ、はあははあ、
学校内のなんか、うん、でしたら働けるんですよ。例えば図書館で働くとか、
はいはいはい、
なんか先生のアシスタントするとか、うん、そういう仕事だったらやってもいい。それしかも時間数すごい限られて
るんですよね、はいはいはい、
ですけど基本もうそれ以外働いちゃいけないってなってるんで、はいはいはい、そう働くまでが道のり長いですよ、ね、うん、ビザ買えないとい
け
ない
し、はいはいはい、
なんでそういう意味ではもう全然厳しいですよ、ね、移民の国っていうところありますけど、やっぱ、ルールは厳しいですよ、うん、うん、よくまあ留学生とかでもちょっとそのあたり理解してない人がよくいますけど、
ね、はいはい、は、うん、
そう、自分もこの、まあ、今あのグリーンカードやってますけど、うん、のプロセスを、うん、まあ今アメリカ11年住んでやっとですからね、うん、うん、ビザ学生ビザから就労ビザ H1B というものに切り替えて、うん、で今勤めている企業でスポンサーをしてくれるので、うん、グリーンカードに切り替えた、
はいはいはい、
うん、状況なんで、うんうん、お金もかかるし時間もやっぱかかりますよ、うんうん、まあ、そういう意味じゃ日本結構なんか働きやすいのかなと思います、
ね、はいはいはい、
留学生も、うん、
そうね、結構都内のもうコンビニとかだと、うん、まあ多分海外の留学生だろうなっていう人がかなり多いですからね。うん。うん、
そう。だから、1年前、うん、約、日本帰った時、ユニクロとかで、うん、新宿のユニクロだったんですけど、はいはい、ほぼじゃないや、なんか中国系の人がやたら多い。
ああ、はいはい。多分、
うん、
あの、中国の観光客の方がいっぱい行く多分店舗なんでしょうね。
ああ、なるほど。うん、うんうんうん、あ、だからそういう多分中国系のアルバイ学生とか雇ってるのかな、
うん、そうね、うん、それはよく聞くね、その電化製品屋さんとかでも、はいはい、その観光、うん、中国からの観光客の方たち向けに、うん、もう必ず中国の人を何人か配置してるみたいなのは、
うん、はいはい、なるほど、うんうん、そうっすね、うん、
そう、この700人はどこに行ってんだろうなっていうね、うんうん、
見つかるのかな、
いやー、どうなんだろうね、まあでもまあ、うん、普通に考えたらやっぱこう不法滞在になっちゃってるんで、やっぱ働き口とかもある程度限られると思うんだよね、
うんうん、
今日なんかそういうと、多分、さすがに今の時代もうコンプライアンスだなんだって言われてるんで少ないと思うんですよ。
うん、
だから一箇所見つけたらなんかみんなそこで働いてるみたいな感じでわかるとは思うんですけどね。
うん。うん。まあ、そうですね、うん。とりあえず大手では働いてないで
しょ、ね。そうだね。
大手のユニクロとか。
うん、そうね、
うん。だとコンプライアンス絶対ダメだと思
うん
で。
うん。
うん、なるほど。
どこに700人が毎年消えてってんのかっていうのがね。まあでも、気になるけどね。すごいな。これちょっと今後も追っていきたいですけど。最近発覚したニュースなんで。
はいはい、うん、なるほど。うん。わかりました。はい。はい、うん、じゃあ最後にですね、はい。全然ニュースじゃないんですけど、うん、ちょっと、ツイッターでつぶやいてたんですけど、はいはい、いや、ネットフリックスにですね、うん、あの、今、F1 のドキュメンタリー上がってまして、はいはい、これ、いいですよ。おすすめです、僕は。あ、二郎さん全然興味ない
です。そうですね。おうい
や、あれはね、いいです
よ。何がいい、
何がいいって、うん、そうそうそう、あの、まあ、レース僕好きなんでよく見てるんですけど、うん、その、レースで見てるとやっぱりドライバーにフォーカス当たるんですね、うんうん、まあドライバーとまあ本当に単純にレースですよね、うん、の勝ち負け、うん、でまあそれぞれチームもちょっと見るんですけど、うん、やっぱまあドキュメンタリーなんでその裏側が結構撮ってて、うん、またまあもちろん編集多分ちょっとしてるのは感じるんですけど、うん、 もうなんかチーム間同士のドロドロの争いというか、うん、人間味というか、
うんうん、
お金もすごい動いてる
んで、はいはいはい、
なんかもう、ね、
うん、
そう、やっぱなんだろう、何百億円って使ってるんです各チーム、
はいはい、
そのトップに立ってる人たちが、うん、こう、うん、そのギリギリのところで、うん、めっちゃ争ってるのが分かるんですよ。楽うまく言えないけど。
何百億円っていうのはそのマシンの開発費にってこと？
あ、チーム運営していく。
はいはいはい、はい、
うん。多分、なんかフェラーリとか多分500億とか600億使ってんじゃないかな。うん。うん、とかで、そのトップにいると、うん、やっぱ他チームとの駆け引きとか、すごいもう政治の世界みたいな
感じで。はいはい、
あ、まあ、ある、まあ、例を言うと、うん、まあ、レッドブルってあるじゃないですか。はいはい、レッドブル F1 チーム持ってるんですね。うん、で、そこの、が、まあ、今、そうだ、日産で話題のルノー、うん。ルノーのエンジンを使ってたんですよ、うん、去年まで。でも、そのエンジンがもうダメだっつって、うん、めちゃくちゃ文句言ってたんですよ。うん、ボロクソに、うん。で、なんか、契約更新しないってやって、うん、ホンダに切り替えたんですね、こっちから。そのアナウンスを去年やってて、うん、で、その時に、まあ、ルノーはルノーってチーム持ってるんですね。うん、別に。だから、なんか、そのアナウンスした直後の記者会見みたいなで、
うん、
もう、お互いバチバチになってて、
はいはい、
その記者会見前の 裏方で、うん、まあ、その記者会見っていうのは、そのチームのトップがみんな集まって、うん、なんか、今週末のレースどうですかみたいにやる記者会見の場なんですけど、うん、その前に、こう、まあ、裏方でそのトップの人であったら、うん、まあ、今日どうみたいな、簡単な話をするんですけど、うん、その時、うん、あえて、ルノーのトップの人も、レッドブルの人無視したりとかね。うん、こう、なんかまあ、話しかけ行くのかなと思ったら、行かないで、スルスルみたいな、
ね。うん、
とか。はあ、
なるほどね。いや、
なんか、
で、
そうしてたら、今度は、ルノー側が、レッドブルの一応まあ、トップドライバーを引き抜いたっていうね、うん、その直後。
ほう。すごい、ドロ、ヒルドラみたいだね。
そうそうそう、ヒルドラみたい
な。
まあ、あとは、言葉めちゃくちゃ汚い、みんな。
あ、そうなんだ。
まあ、興奮してるんで、やっぱレース中は、うんうん。もう F ワードとか連発と
か、うん、みんな。へぇ、
まあ、まあ、面白いんですよ。うん、
なんかその、F1 ってよくわかんない。もう完全になんだろうな、うん、スポーツとして多分成り立って、てるんだろうけど、そのなんか、はい、全然素人から聞いててよくわかんないのが、そのもう、うん、なんだろうな、じゃあ例えばフェラーリとかってもう知ってる人は知ってるというか、その今さら F1 やってなくても別に知ってるじゃん、
うん、はいはい、
それどういうことなんですか、やっぱもう完全にもうエンターテインメント込みのスポーツとして成り立ってるってこと？
そうですね。うん。まあ、フェラーリの場合は、うん、F1 やるために車を売ってるんだよ、あの会社。
へぇ。
っていう、なんか、今はどうかって、うん、もう元がそうなんで、うん、うん、だから F1 を外すことはないですよね、あの会社は。
へぇ。
まあ、ね、他のレースに移動する可能性はありますけど、うん、基本的にレース屋さんなんで。
へぇ。
はい。
なんか、もうす、何、道楽じゃん。
そうそうそうそう。
すごいな。でも、その、ちょっと今聞いてて気になったのが、いや、ルノーはルノーでチーム持ってますと。ただ、その、他のチームにエンジン提供してますとかってなると、なんかその、公正さが保たれるのかなっていうのはちょっと気になるけどね。
ああ、そう、それレッドブルが文句言ってたん
ですよ。ああ、まあそうなるよね。
自分たちの、そうそう、自分たちのチームばかりにフォーカスして、うん、他のエンジン提供してるところを無視してる。
はいはいはい。
うん。
いや、そりゃそうなるよね。で、ホンダはホンダでチーム持ってないの？
ホンダ持ってないんで。ああ、
なるほどね。
うん、10年ぐらい前持ってたんですけど、うん、リーマンショックで撤退しちゃったんで。
お
そう。で、4年ぐらい前に戻ってきて、
うん、
エンジンだけ提供してた。
なるほどね。
うん、
そう。もうトヨタとかは全く出ないですか？ F1 は。
もうトヨタは F1 は出ないって言ってますね。うん、今別のレースに出てますね。
なるほどね。
うん、もう、うん。トヨタとかはもう明らかにマーケティングと、あとまあ開発のためとも言ってますけど、
うん。
うん、が強いですよね。うんうんうん、ホンダも、まあ、マーケティングと、あと、まあ、開発。うん、まあ、ホンダも、でも、やっぱレース屋さんみたいな意識はあるんじゃないですかね、うんうん、どっかに自分たちは。ホンダ総一郎さんが大好きだったんで。
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
うん、やっぱ、うん、どこかでやってないとダメだっていうのはある
ん
だと思
うん
です
よ。うん、そういうか。なんか、その他に日本の企業で、F1 に提供してる会社ってあるんですか？
細かいのとかいっぱいありますよ。ブレーキのあけぼのって知ってます？
いや、知らないっす。
知らない。新幹線のブレーキとか作ってます
ね。
うん、っていうのは、マクラーレンってチームに提供してるし。でも、この前、業績悪くてニュースになってました。あとは、ケンウッド。
うんうん、
もう提供、なんか、何提供してるんだろう。スポンサーだった
り
して。
へぇ。
その他って何だろうな。あんまり今ないな。うん。うん。まあでも、やっぱマーケティング目的ですよね、日本の
人は。
うん。
まあ、でも、どうなんだろうね。F1 って日本じゃあんまりこう、イメージがないというか、うん、マイナースポーツですけどね、多分。
もうめちゃくちゃマイナーになっちゃいますよね。うん。そう。うん。僕も別に話す相手いないですね、もう一人で楽しんでるだけですよ。うん。アメリカでもマイナーです
よ。ああ。どこが、なんていうの？どこのスポーツなの？国としては。
やっぱヨーロッパですね。うん。でも、どっちかつやっぱり F1 人気が下がってきてるっていうのはすごい言われてますね。世界
的に。うん。
多分で、多分その、まあ、ほんと細かい話すると、うん、F1 のマネージメント会社が変わったんですよ。3、4年前
に、うんうんうん。
で、そこがアメリカ系の会社で、今は、うんうん。で、そこが多分、今回そのネットフリックスのドキュメンタリー、去年1年
間
撮影して、今回公開した。
はいはい、
まあ、ネットフリックスを契約してた。
はいはい、
なんかまあその人気取る、
うん、
もう一回復活させる一環なん
ですけど、はいはいはい、
でも確かあれ見たらなんかちょっと見たくなります
ね。ああ、レース自体をね、
うん
うん、
いやなんかあの裏側の人間味のある感じいいですよ。ドロドロ感が
、まあ、お
お、うん、そういやそういいですね、昼ドラですよ、うん、
はい、なるほど。
まあちょっと久しぶりにいいもの見た
な
と
思う。ああ、そうなんですね。ネットフリックスでね。
うん。うん、はい。
なるほど。
そんなところですかね。
そうですね。
はい。うん。うん、はい。じゃあ、そしたら、締めますか。はい。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ 8825K までお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ話は戻しますけど、うん、二郎さんが走り続けるということ で、
う
ん、
そうですね、
はい、ぜひぜひ頑張ってください。
頑張りますよ。毎週報告していくんで、
はい、はいはい、いいですね、うん、
はい、
また来週
ということで、はい、また来週ということで、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。